ドリームキングダム、ヒカルと
ユイの
明日へのランウェイ。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイスビル1階サテライトスタジオから生放送にてお送りしています。番組では皆様からのメッセージを募集しています。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com、 asu.runway@gmail.com です。 SNS ではハッシュタグすべてひらがなで明日ランラジオをつけてぜひ一緒に楽しみましょう。皆さんこんばんは。11月24日金曜日、時刻は17時30分を回りました。ドリームキングダム、ヒカルとユイの明日へのランウェイ、メインパーソナリティの花木ヒカルです。
同じくメインパーソナリティの佐々木ユイです。この番組はコマーシャルモデル、ポートレートモデル、レースクイーンなど様々にモデルとして活動する5人がパーソナリティを務める番組です。本日はメインパーソナリティの私たち2人でお送りします。
はい、11月もあっという間に終わりそうですが、リスナーの皆さんいかがお過ごしでしょうか。あっという間に寒くなってしまって、まあ、今日はね、結構あったかい日ではあったんですけれども、やっぱ寒い日も続いてきてインフルエンザなども流行っているようですが、ご体調いかがでしょうか。私ヒカルはですね、実は久々に、実は今声でどう感じられてるか分かんないんですけど、喉をやられてしまいまして、
いつもと違う。
そうなんですよ。熱は上がらなかったんですけど、まあ、今週の月曜日火曜日と家からこう一歩も出ず療養してました。まあそれこそちょっとね、声が違うかなと思った方すみません、実は若干治りかけの状態で今日ラジオやってます。まあ、先週ですね、まあ、ちょっと予定を詰めすぎて無理したからかなっていうのはちょっと思うんですけれども、皆様もご体調にはお気をつけくださいね。ゆうちゃんは体調崩してない？
はい、私は体調、風邪とかではないんですけれども、前回言った腰がまだ完全には治ってなくて、
あ、言ってましたね。
そうなの。
圧迫骨折だっけ？
そうなの。全治3ヶ月で大変。ウェイクサーフィンっていう、あのボートで波を作って、その後ろをサーフィンするっていうのを初めてやった時に、ちょっと失敗しちゃって、
失敗しちゃった。
失敗しちゃって筋痛めたぐらいかなって思ったら圧迫骨折っていうことで、そう、全治3ヶ月なので、演技もモデル活動もちょっと監督やカメラマンの指示通りに動けないと仕事にならないなって思って、MC 以外の仕事、ラジオとかそういうのは制限がかかった1ヶ月を過ごしていて、去年1月からほぼ休みなく走ってて、
すごい。
だからやっと、まあ、久しぶりにゆっくりした時間を過ごせて、1月ぶりに春休み夏休み一気に来たっていう感じでゆったりと過ごしてます。
いいですね。じゃあちょっと体休められた時期だったって感じですね。
そうですね。
いいですね。
あ、そう、ありがとうございます。で、ヒカルさんは前回のラジオでハロウィーンの仮装でアピールするか悩んでたけど、インスタグラム見たらバービーしてましたね。
そう、やりましたね、バービー。あの、それこそ前回このオープニングトークで私もアリエルの仮装をしよっか今悩んでるってお話ししたんですけど、まあ、あの、せっかくアリエルやるんであれば、まあ、赤いウィッグが必要なのと、あとこう似たような衣装っていうか、こう、まあ、似た色味のこう洋服があった方がいいよなっていうのをちょっと思って、で、まあ、お家のこう衣装を見たら、あんまりなんかちょっとないかもと思って、でちょうどこう衣替えの時期だって、まあ、お家で衣替えしてたんですけど、ピンクのあのワンピースがあったので、あ、ちょっとバービーならできるかもって思って、
ちょうど映画もやってた、
そう、ちょうどそう流行ってた時期だったので、あ、バービーならちょっと金髪のウィッグさえあればと思って、そう、まあ、なので、あの、10月30日に金髪のウィッグを発注して、でバタバタで31日にやりましたよね。そう、それこそ、まあ、ゆいちゃんみたいにこうインスタグラム見てくださってる方には、まあ、普段と違いすぎる私の姿にこうちょっと衝撃を与えてしまったかも知れないんですけれども、 そう、まあ、ぜひですね、気になる方はインスタグラムで、まあ、漢字で花木ひかるって検索すると出てきますので見ていただければと思います、
うん、ね、ひかるさんの金髪姿なかなか見ることがないから新鮮でした、うんうん、
ですよね、うん、自分でも見慣れなくてそう、でも結構こうメイクするとなりきりスイッチがこう入ってしまって、うんうん、まあ、ちょっとこうなりきりながらやってみましたけど
似合ってた、
まあ、ありがとうまあそんなね、バタバタなハロウィンをやりました。でゆうちゃんはさ、ミスワールドの結果報告に茨城に行ってましたよね。
そう、茨城です。
茨城失礼しました。
そうなんですよ、茨城代表としてミスワールドの日本大会に出場していたので、うんうん、終わって県知事に表敬訪問をしに伺いました、
うんうん、すごい。
今日は表敬訪問についてもちらっと軽くお話ししようと思います、う
ん、お、いいですね、楽しみですまあ、県代表なんてすごいですよね、
う
ん、
ありがたいことに、
うん、まあ、本日もですね、ミスワールドダブル受賞したゆいちゃんからぜひ皆さんもご利益いただいちゃいましょう
恐縮です。
はい、では本日もみんなで楽しんでいきましょう、
はい、ひかるとゆいの明日へのランウェイ。
まずはヒカルのビューティールールのコーナーです。モデルの私が日常的にやっているビューティールールをシェアするというコーナーです。本日のヒカルのビューティールール、それはオリーブオイルを取るということです。はい、私の一日の食事でいうと、うん、まず朝ごはんに米粉パンに、まあ、オリーブオイルをつけて食べて、うん、そうで、お昼は外食がちょっと多いんですけど、うんうん、夜はお家でご飯を食べる時も料理に使うあの油っていうのは基本的にオリーブオイル、そうで、あとはこうサラダにもオリーブオイルっていった感じでいろんなものにこう使ってるんですね、
うんうん、
でダイエットとか生活習慣病を考えると油って控えた方がいいんじゃないのって思われる方も多いかと思うんですけれども、オリーブオイルって健康にいいって言われてるんですね、
うんうん、
そ
う
で、ぜひリスナーの皆さんも今日からオリーブオイル使ってみていただければと思います。まあ、じゃあなんで健康にいいのっていうところなんですけれども、
うん、
オリーブオイルはオレイン酸っていう成分が主成分で、うん、このオレイン酸っていうのはオメガ9系の油って言われてるんですね、
うんうん、
でオメガ9系の油ってこう酸化しにくい油って言われてるんですよ、
うん、
はい、で体の中でも作れるものではあるけど不足しがちなので食事で補うのが大事になってくるんですね、うん、そうで、それこそこう油ってこう五大栄養素の一つなので、うん、まあ、お肌を作ったりとか、あとこうホルモンの材料になったり、あと体を作るのにやっぱりこう欠かすことのできない栄養素なので、
うん、
まあ、体を動かすエネルギー源としても大事なものなんですね、うん、ただこう摂取する油っていう種類は考えないと体がこう酸化してしまうので、うん、取るならオリーブオイルがおすすめだよっていうところです、
うん、
はい、じゃあオリーブオイルどうやって取るのがいいのっていうところなんですけれども、うんうん、まあ、私のお家にはこうサラダ油とかはなくて、
うんうんうん、
そう、もうないですけど炒め物とかにも全てこうオリーブオイルを使ってます。
うーん、
そう、あとはそれこそこうサラダにオリーブオイルをかけて、うん、あとお醤油と胡椒をかけると、
あー、美味しそう、
そう、とっても美味しいドレッシングになります。
へー、和風で美味し
そう。そう、美味しいんですよ。あと、まあ、オリーブオイルってそれこそいろんな種類のがあるんですけど、
うん、
私個人的にはフルーティーな香りがするものが好きで、
うーん、
まあ、こうパッケージとかお店のポップとかにもフルーティーな風味とか書かれてるかと思うんですけど、うん、
見たことない。
あ、本当ですか、
うん、
私結構こう裏面をひっくり返してこうな、どういうかなんか風味があるんだろうって見るんですけど、
そうなんだ。
そうすると、そう、いろんなの私試したことがあって、
うん、結構青臭いのとかもあるよね。いいレストランとかだと青臭いのが多い。
そうそうそう、なんかお魚のこう料理とかだとそういうのが結構あったりとか。
そうなんだ。
そうそう、お料理に合わせてやっぱこう変えるのがいいみたいなんですけど、そう、私個人的にはそのプルーティーなものが好きで、
うんうんうん、
プルーティーなものはこうパンにつけると絶品だなっていう風に思ってます。そう、まあ、ぜひですね。
そうなんだ。
そうなんですよ。もう本当いろんな種類のオリーブオイル売ってますので、うん、ぜひ皆さんも自分好みのオリーブオイルを見つけるのもいいんじゃないかなって思います、うんうん、美味しく食べて、まあ、美しく健康になっちゃいましょう。
なっちゃいましょう、
はい以上ヒカルのビューティールールのコーナーでした。
ヒカ 光とゆいの明日へのランウェイ。
はい、続きましてミュージックのコーナーです。冬になると私は個人的にバックナンバーを聴きたくなっちゃうんですよ、うん、だから今日は、うんうん、バックナンバーのクリスマスソング、
はい、
それではお聴きください。はい、もうすぐクリスマスですね。
はい、
街中もだんだんクリスマスムードになってきたので、うんうん、私はこの曲をチョイスしました。
はい、
はい、以上ミュージックのコーナーでした。佐々木ゆいのコーナーです。はい、私は光とゆいの明日へのランウェイ。はい、佐々木ゆいのコーナーです。オープニングでお話ししたように、先月ミスワールドが終わって、そのお挨拶結果報告に茨城の代表として表敬訪問に行ってきました。
はい、
はい、で取材してもらったりとか、新聞に載せてもらったりとか、なかなかできない経験をさせてもらって、
はい、
そうですね、なんかやっとその表敬訪問をして、うんうん、あ、ワールド終わったなっていう実感が湧いてきました。でそこから冒頭にもお話ししたように、お休み期間になってちょうど腰が折れたのも相ま
って、はい、りましたね。
そうなんですよ。でいろんな人になかなか会えなかった、うんうん、いろんな人に会ったりとか、
はい、
いろんなことを始めてみたりとか、
うんうん、
折れていながらできること、
うん、
でそのうちの一つがポーカーを始めてみたんですよ。友達が、そうなんですよ、女の子の友達がやってて、はい、やってみたいなって思って、
はい、
ちょっと怪しい雰囲気があったから手出せなかったんですけど、
はい、
合法なアミューズメントポーカーをやってみて、まだ2回しかやったことないんですけど、はい、なんかハマりそうな予感がしてます、はい、ぜひ誘ってください、はい、なんかいつか大会に出たりとかできたらいいなって思いつつ、
ありますよね、
アプリで練習したりとかもしてます。
へー、すごい。
なんかハマってることとかありますか？
ハマってること、私が最近、うん、ハマってることなんだろうな、
急すぎたクリスマスだから、
うんうん、
そう、あんまり都内、ひかるさんも6年目東京出てから6年目なんだけど、
う
ん
う
ん、
そう、
あんまり意外と都内知らないって言ってたから、
そう、
ちょっと私が都内を案内してあげようって思って、ちょっと今日これから2人であるところに行ってくるんです、うんう
ん、そう、そうなんですよ。
それはキーワードはクリスマスで、さっき音楽でもクリスマスソングを流したように、うん、もう私の中では、
はい、
もうクリスマスが待ち遠しくて、
いや、わかる、
もう気分はクリスマスなんですよ。
わかる。本当ハロウィン終わるとすぐこう街並みがこうクリスマスモードになってきて、うん、もうその音楽だったりとか飾り付け見てると、うん、あー、なんか嬉しい、楽しいっていう気分になりますよね。
さっき話してたけど、うんうん、2人とも一番好きな季節がクリスマス、
うん、そう、2人ともクリスマス、ね、
なんか自分のお誕生日もみんなお祝いしてくれるから楽しいけど、
うん、
やっぱりなんか街のみんながワクワクしてる高揚感とか一体、うんうん、体感を味わえるのがクリスマスで、
ね、
うん、大人も楽しみにしてる感じがすごく楽しくて、
うんうん、ね、
あの感じが好きです。
わ、うん、かる。
そう、でイルミネーション私は欅坂の、うんうん、
はい、
皆さん知ってますか、ここ川崎なんですけど、
はい、
六本木ヒルズ の坂道に白い電飾のイルミネーションがあって、はい、それ欅坂っていう坂があるんですけど、うんうん、
はい、
一番そこが好きなんですよね、
はい、
丸の内とかはちょっと、あと表参道とかはオレンジ色の光なんですけど、うんうんうん、なんかあの澄んだ空気感にあったかい感じのオレンジもいいんだけど、
はい、
欅坂の白い、
うんうん、
あの東京タワーの赤とのコントラストがいいなって思って、はい、うん、
へ、
この欅坂のが一番好きです。
へ、いや、実は私ヒカルはその東京がまだ、うん、まあ、6年は住んでるんですけど、
うん、
全然そういうイルミネーションとかっていう部分が、うん、あんまりそういうのが分かってなくて、
ね、そう、意外とね詳しいのかと思ったら意外と、
そう、なんか私の地元っていうのが、うん、やっぱりこう秋田県だなんですけど、うん、まあ、そのちょこっとあのこうクリスマスツリーにこう電飾がついてたりするだけでもう、まあ、すごいって感じなんですよ、うん、
かわいいよね。
そう、街並みがちょっとキラキラしてるだけでも、まあ、すごいって感じなので、うん、こう東京来て もうなんか東京ってもう結構キラキラしてるじゃないですか、うんね、いろんなところが
地域一体となってね、
そうもう基本的にキラキラしてるから、うん、そこのなんかよりキラキラしてる場所みたいなとこまでまだ追い求めたことがなくて
ね、満足度が高いんだよね。そうクリスマスツリーを見るぐらいで、
そうそう、
なんかいいよねそれ。ちっちゃいクリスマスでも、うん、ちっちゃいなんだろう、小さな秋見つけたみたいな、
うん、なんかそうそうそうそう、だから街中になんかちょっとこうクリスマスツリーのこう装飾がポンってこう、うん、なんかツリーがこういろいろあるって、うん、それ見るだけでもあなんか幸せと思ってい
いよね、なんか幸福なんでも幸せに感じられそうです。
そう、それがまあいっぱいあったら多分、うん、わーってもっとより感動はするんだと思うんですけど、まだそこまで私行けてなくて、うん、
表参道のはよく見るん
です。そう、表参道は結構こう通り道で歩いたりすることも多くて、うん、通るとはあすごいと思って、まあ、とりあえずこうカメラを出して写真撮りますよね、
うん、そうそうね、なんかもう癖になっちゃったよね。
そうそうそう、
インスタをやる前はそんなに写真撮ろうってならなかったんだけど、うん、
確かにな
んかインスタちゃんとやろうってなってから、うん、とりあえず素材を集めとこうっていう
精神、
どうか分かんないけど撮っとこうで撮るようになっちゃったな、う
ん、なんか私なんかそれこそインスタグラムで載せる時ってなんか結構そう東京の景色、なんか親とかってやっぱりそういう東京の景色とか全然見ないから、もう親はインスタ見てないですけど、
あ見てないんだ、
そう親はフェイスブックの方は見てるんですけど、
そ
う、
そっかそっか、
それこそなんかそういうあの写真とか撮って、うん、なんかその、まあ、東京に今いない人たちにも東京の景色を押すわけじゃないですけど、うんうんうん、なんか楽しんでもらえたらいいなみたいなのでなんか撮っちゃうみたいなのはありますね、うん、
お裾分け精神
で、そうお裾分け精神めっちゃあるんですよ私。
嬉しいかもしれない。
そう。
うんうんうん、疑似体験できるもんね。
そうそうそう。そう
クリスマスといえばクリスマスマーケットで、
うんうん、
その私が一番好きな欅坂が、
はい、
六本木ヒルズの前、うんうん、で、
はい、
クリスマスマーケットも六本木ヒルズの中でやってるんですよ。
はい、
去年はもう妹と2人で、うんうん、なんか仕事帰り、
うん、
もう平日にイルミネーション見に行って、はい、ホットワイン飲んで、
うんうんうん、
なんかもう立ちながら 2,3 時間ずっとフード食べながら喋って、は
い
は
い、すごい
去年はそうですね、妹とクリスマスにディズニーも行ったし、
クリ
スマスっていうか
クリスマスのディズニー最高ですよね、
そうそう、うん、22日とかそれぐらいに行って、
うんうんうん、
その妹とクリスマスの思い出ばっかりです
クリスマスは妹との思い出が、
妹と過ごしがち、
いやいいですね、
なんか気軽に呼べるんですよね、
うん確かにそうですよね、
ひかりさん一人っ子、
そう私一人っ子だから気軽に呼べないのよ人、
そっか
そうだからなんか本当に街中でカフェに入った時のあの音楽とか、うん、あクリスマスと思って、うん、一人でルンルンにな
っちゃう、カフェのクリスマスの音楽いいですよね、
あそう
なんかカップとかもクリスマスシーズンになってるし、
そうそうそうそう、
あそこでクリスマスを感じるのは結構あるかもしれない、
うん、
今年最初にクリスマスだって思ったのは、
うんうんうん、
そうだね、カフェのカップがクリスマス仕様に変わって、うん
ね、
あクリスマスだって、あと音楽聴いて、
うんうんうん、
洗脳されました
ね、ありますよね、
はい、ありがとうございます、
うん、
クリスマストークにお付き合いいただきありがとうございます
はい、はい、
以上メインパーソナリティ佐々木結衣のコーナーでした。
ヒカルとユイの明日へのランウェイ、
続いてヒカルがお届けするワンポイントセルフケアのコーナーです。このコーナーでは日常をハッピーに過ごすポイントをお伝えしています。本日は映画鑑賞です。
映画好き？
お好きいいね。リスナーの皆さん、映画にはストレス解消効果があるのってご存知でしたか？今だと、まあ、ネットフリックスとかアマゾンプライム、あとこうディズニープラスとか月額金額でこう映画とかドラマが見放題だったりしますけど、うん、リスナーの皆さんもこのようなこうサブスクリプションとかって使われてる方多いんじゃないですか、
うんうん、
ゆうちゃん使ってる？
アマプラ使ってます。
ああ使ってる。
これ言っていいのかな、
うん、アマゾンプライム
特定の前か、
うんうん、まあ、あの私もそれこそ、まあ、さっき挙げたネットフリックスとかアマゾンプライムとか、うん、ディズニープラスとか、うん、まあ、そういう3つは登録していて、うん、仕事終わりだったりこう休みの日にもこう思う存分映画を見て過ごしてるんですけど、うん、そう、まあ、手軽に見れて今本当いいですよね、
うん
うんうん、それこそこう見たい映画があるときはあの映画館に一人で行ってみたりもするんですけど
大人
嘘
まだしたことない
の、あない、あそうなんだ、うん、 なんか私結構こう休みの日に2軒違う映画館こうはしごしてみたりとかもするし、
すごい。
そう、あとこう休日2日間連続で、うん、まあ、そのはしごしまくって3本見るとか、やるんですよ。
私ナイトミュージアムじゃなくて、うん、ナイトシネマって言うんでしたっけ、
あ、夜の、
夜の、
はい、
なんか終電、これ見たら終電終わるぞっていう、うん、
レイトショー、
あ、そう、レイトショーを見るのが、うんうん、はい、憧れ
憧れ全然見れると思う、ね、私結構その予定がこう詰まってても、うん、あの映画の時間組み込んでレイトショーとかで見ちゃったりするんですけど、
帰りはタクシー、
いやいや、あ、電車ギリ間に合う時間で、
あ、
まあ、そう、さすがにそこは
レイトショーって何時からをレイトショーって言うんだろうね、
どうなんだろうね、夜
8時以降はレイトショ ー、 あー、
なんかそんな感じじゃない、
あ、8時でレイトショーか、
うん、多分
11時スタートぐらいを見たい、
お、それはタクシーをどうぞって感じです
けど、ごめん、話遮っちゃった、どうぞ、
いえいえまあね、そうやって、まあ、今レイトショーとかもあるので夜とかもね、うん、あの、うん、映画とか楽しむ時間できるかなと思うんですけど、うん、じゃあ映画がなんでストレス解消に効果的なのかっていうところなんですが、うんうん、能動的に泣いたりとか笑ったりとかすることができるからっていうところです。
能動的、
能動的、
自分から、
うん、あのこれ光調べによりますと、うん、こう能動的に泣くことっていうのはこう副交感神経をこう活性化させて、うん、でこう良質な睡眠をとるのと同じぐらいこうリラックス効果が得られるそうですよ。そう、でそして、まあ、そのね、能動的に笑うことっていうのはあの血流を改善させて免疫機能を活性化させるそうです、う
ん、へー、
またこうドキドキハラハラしたりとかワクワクするような映画は見た後もポジティブな思考とか活動へとこう導きやすくするっていう研究効果、あの研究効果が、あ、研究結果があるそうですよ。
へえ、そうなんだ。
まあ、嬉しい効果抜群の映画鑑賞なので、うん、ぜひ皆さんもね、あの疲れた時には映画を見てリラックスしていただければと思うんですが、まあせっかくなのでね、あの今日はヒカルが見て感動した泣ける映画をご紹介させていただこうかなと思います。
やったー、待
ってました、待ってました。まあじゃあ、あの普段ですね、あの私結構ヒカルは泣かないタイプなんですけど。
そうなんだ。
そうなんですよ、
知らなかった。
比較的人前であんま泣くっていうことがなくて、泣く演技も苦手だったりするんですけど、
うん、あ、私泣ける
泣けるか、羨ましい、うん、そう、まあ、そんなね、まあ、泣かない私が、あの本当に映画館でボロ泣きした映画がありまして、
おー、聞きたい。
そう、まあ、光る的泣ける映画第1位は、うん、あのそしてバトンは渡されたっていう映画です。これ あの永野芽郁さんとか田中圭さん、あとこう石原さとみさんの豪華キャストの映画だったんですけれども、
うん、
個人的にまあ石原さとみさんのこう演技が好きなのもあって、うん、まあ、それこそ私こうバッタバタの予定の中無理っくり時間を作って一人で映画館でこうレイトショーで見たんですよ、これ。そうで、当時こうマスクが必須だった頃だったと思うんですけど、うん、もう涙がひたすらマスクに染み込むっていう、そう、どうした私みたいな、でも映画にやられてやられてみたいな、そう、まあ、それこそ結構こう可愛い衣装もこう出てきてこう楽しめるところでもあるんですけど、うんうん、なんか親の愛情みたいなところもこう染みてくるし、
うん、
あともしかしたら、まあ、結構私こう響いたこう、うん、あのセリフとかも、まあ、もしかしたら女性に特にこう響くことが多いのかもしれないなっていうのもちょっと思います。
うん、
そしてバトンは渡された、あの、うん、私もそれこそ、うん、あのサブスクリプションとかで、うん、3、4回見てまして、4回目で泣かなくなりました。
どんなセリフで響いたとか覚えて、
なんか女の子は笑っていると、
うん、
なんだっけ、ハッピーなことが舞い込むんだよみたいな感じだったかな、
うん、
なんかそのお母さん役の石原さとみさんが娘ちゃん役にこう、うん、あの子泣いてる娘ちゃんにこうお話ししてあげるシーンなんですけど、
うん、
まあなんかめっちゃ響いてくる。
へ
ー、そう、
なんか、そうなんだ、
笑っていればいいんだなみたいな、そう、なんか結構こうなんだろう、こう辛いこととかあった時とか、うん、むしろ見るともなんかすごくもっと響いてくるかもしれないですけど、
主人公のそれぞれの背景が、うんうん、結構辛いものが
あるのかな、もあったりとか、あとこうちょっと隠された秘密があったりとか、
うん、見てみよう、見たくなった、見てみよう。
ぜひこれ私おすすめなので、ね、見てみてください。
この週末にね、うん、見てみたい。
ぜひ じゃあともう一個おすすめちょっとご紹介すると、うん、まあ、あとはディズニー映画のリメンバーミーってものなんですけど、
うんうん、
これ私一人でお昼ご飯食べながら、うん、本当に泣いて大変だったので、これもぜひおすすめなので見てみていただければと思います、
うん、へー、気になる。
ディズニー映画の中で多分一番泣けるんじゃないかなって思います、
うん、へー、そうなんだ。
そうなんですよ。私も本当にディズニーが大好きでいつも見るんですけど、
うんうん、
そう、ビビるぐらい自分でディズニー映画でこんなに泣いたのは初めてだって思うぐらいこれも泣いて、
リメンバー
ミー、あ、そうそう、それそれ
そう、曲しか知らなかったな。
そう、
見てみよう。
ぜひ。これ結構まあ死後の世界をこう表現してくれてる映画なんですけど、うん、そう、本当にこう色合いもまあ綺麗な部分もあったりとか、
うん、
あ
と
やっぱこういろんな思いが隠されててものすごく響いてくるので、そう、ぜひ、ね、こういう映画を見ながらリラックスして皆さんもハッピーに過ごしていただければと思います、うん、
はい、
はい、以上ヒカルのワンポイントセルフケアのコーナーでした。あっという間に終わりの時間が迫ってまいりました。公式ツイッターと公式インスタグラムはすべてひらがなでハッシュタグアスランラジオで検索すると出てきます。番組ではお便りも募集しております。あなたの日常で起きたハッピーストーリー、あなたが知っている美味しいと噂のグルメ、あなたが日常で頑張っていること、番組で流してほしいリクエスト曲とその曲にまつわるエピソードをぜひ番組へお送りください。宛先はアルファベットで as.runway@gmail.com asu.runway@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしております。
はい、またラジオブログにて本日の再放送がお聞きいただけますのでお楽しみに。はい、それでは今夜のお相手は
モデルの花木ひかると、
モデルと女優の佐々木優衣でした。